座の耳汚し。
どうも、吉郎です。
はい、吉郎です。で
本日も、まだ、2024年、5月5日、子供の日、はい、私、吉郎が経営する沖縄そば屋米八そばで収録しています。
はい、
でこれちょっと、もし計算が間違っていなければ、
うん、
今回第400話です。
お結構な結構な数だ、
ね、結構な数やってますね。400話です。
400話、
400話、
何年ぐらい
分かんない、10年以上やってるだろうね。
うん、
まあそんな感じで大して人気も出ず
本当だ
よな。いやいや、でもまあ俺は楽しくてやってるのがいいんだよ。ほら、楽しくて続けられてるってこといいことなんだよ、よじくん。そうだよ、本当に。そんな感じで、まあ、それもまたちょっと新たなフェーズに入ってるかもしれないし、今階段が、
うん、
実はね、先日階段 YouTuber のトーマさんという方が、
うん、
階段というか、まあ、YouTuber のトーマさんという方が米八そばにいらっしゃってですね、
はい、
ちょっとお話しして、
はい、
その模様が、出てますので、
うん、
これがですね、階段チャンネル、ご紹介しますね。
はい、
パソコンで見ると分かんないんだな、これは。これいいのかな、トーマ、
うん、
トーマさんという方がいらっしゃったんだけど、
はい、
レンタル肝試しに一緒に行ってくれる人っていう、
何ですかレンタル、
YouTube チャンネルです、
うん、
トーマさんがさ、このレンタル肝試しをしてるっていう感じで一緒に行ってくれるんだって、うん、料金を払えば、
ああ付き添うと、
付き添う、まあ、まあまあ率先して行ってくれる感じなんだけど、まあそういう感じらしい。
誰か、
そうそうそう、でも一応ほとんどのところっていうか、まあ一人で行ってるわけ、
うん、
でこの沖縄にも最近来てて、
うん、
その時に米八そばにも寄ってくれたんだけど、
はい、
このポッドキャストの仲間って言ったらちょっとこわましいけれども、まあ、関西で有名なブッチョ柏木さんっていう人からこの米八そば紹介してくれたみたいで、
うん、
紹介してもらったみたいでこう来てくれてて、はいはい、でちょっと話したんだけど、うん、その時したのが、
うん、
七福神の家、はい、沖縄では有名な、
あ、そあるの、
知らない、 あるんですよ、七福神の家、もう超有名な心霊スポット で、
はい、
でそこにまつわる話を俺が聞いてた、
うん、
そう25、6年前に俺も行ったことあるんだけど、
ほうほう、
その当時のどういう言われがある家だったのかっていうことを話してますので、そこにもトーマさんも行って一、
うん、
人で検証してるという。
え、なんで気にか、そこが気になるわ。
だからなんかいろいろ機材持ってるわけ、なんかゴーストバスターズ的なマシン持ってて、結構霊との対話ができるなんかこうマシンとか持ってて、
うん、
結構マジでこれ喋ってんじゃねえのみたいな映像撮れてるわけ、なんかちゃんとコールアンドレスポンスがあるっていうか、
はい、
なんかそんな映像があるからちょっとぜひ見てほしいです、
うん、
それにちょっと僕出てますので、ちょっとだけ、
うーん、
お店でちょっとインタビューみたいな感じで撮ってもらったものをぜひ見てみてください、うん、いや本当に階段付いてるマジでこのサイトの
声が、ね、
はい、ぜひお願いします、
はい、
で、あとね、なんか話すことあったっけ、いっぱいあるんだけど、
うん、
いいんですか、
いい
で、ちょっとね、その先日の羽尾真理子さんもいらっしゃった米八そばでの会談会、そば、
うん、
会でちょっと僕が話した話もお話ししたいと思います、
うん、はい、
会談会ではスポンサーも募集してますので、うん、その時 のスポンサーさんから実は聞いた話があって、
う
ん、これライスさんね、
はい、
もちろん次の会談会、
はい、
松原谷氏が来る会談会でも、
はい、
スポンサー募集してますので、
はい、
皆さんぜひご連絡ください、
はい
はい、もう2
いくらだっけ、
もう2社決まってます、あ、一口3000円で、5000円、3000円かな、あ、3000円です、3000円で、
やろうかな、
であとチラシなんか、
うん、
チラシ3000チラシ100枚を配ります。100枚は、会談会でまず配って、
うん、
100枚も配れないから、それ以外のものは全部米八そばで配ります、 しかもそれはあのお店にこう置いておくだけじゃなくて、お客さんに配ったり、ウーバーイーツで注文来た時に入れたりとかいう感じで積極的に配ります、はい、でグローバルなあの日本全国に、うん、あの波及できる、波及できる、対応できるあのサービス、通販とかだったら、はい、それはそれであの俺もあの米八そばを沖縄そば全国発送する、ことをやってるので、その沖縄そばの中に同梱して全国にもアピールできますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。でその、ライスさんというスポンサーの方が今回なってくれた、初めてなってくれたスポンサーの方から聞いた話なんだけど、うん、森川公園っていう話ね、
あ
木戸湾にあるんですよ、
はいはい、あのユタの修行場と言われ
て、まあ、それもあるし、まあ、結構あの心霊スポットとして有名なんだよ。ここから先命の保証はありませんみたいな看板があるという噂もあるね。
そうなんですか、
うん、これはちょっと定かではないけれども、はい、これちょっと短めの話なんだけど、うん、このライスさんが、うん、友達5人と、
はい、
まあ、行くべと心霊スポット、
はい、
で行ったんだって車 で夜もう深夜も0時も過ぎて、
はい、
まあ、到着して、
うん、
で、まあ、その森川公園の、まあ、ある祠 があるらしくて、うん、そこに行こうやと、そこがめっちゃ怖いらしいぜっていうことで、まあ、進んで行ったわけよ、
うん、
そしたらこう木々が生い茂っててさ、
うん
うん、でそのこう上を見上げると、うん、木々の隙間からこうあの月の光がこう差してる、
はい、
あ今日満月だったなみたいな感じでこう上を見上げながら歩いてたら、うん、うってちょっと気づいてしまうわけよ、うん、それ月の光が漏れてるんじゃなくて、ただの人間の目だったんです。全部
全部、
うん、この隙間から漏れてる光かなと思ったら、これ全部あの人間の目だったんだって。怖くないこれ、でギャーって叫んでさ、ライスさん慌ててもうギャーって叫んだらもうみんなパニックじゃん、うん、でみんなも走ってあの車まで戻ってエンジンかけるじゃん、かからないんだってやっぱり、
やっぱね、
やっぱり、何回かやってるうちにやっぱどうにかかかって、
うん、
それで無事みんな帰って事なきを得たんだけど、うんうん、それから1週間以内にこの5人全員別々の場所で事故ったの。
あら、おじいおズボン状態だ。
何が？
そのメガさん。
ああ、あのおズボン室ね。
おズボン室。
メガバー。ペリメイソンが1曲目のあのおじいおズボンのアルバムね。一番好きなアルバムね。そう、そんな感じ。もう めっちゃ全部目だったなって。これ怖くない？結構。
いや、すごいね。
いい話だったこれは。
いいね。
この話したけど、階段階で。
あ、そうなの？
そうだよ。
あら、
覚えてないね。
覚えてないね。
要するに日本酒飲んだ。
日本酒飲んだ。
日本酒だ。もう全部なくなってたじゃん。
全部飲んだ。でも俺一杯だけしか飲んで。
あ、そっか、う
ん、これはあのいろいろな人から止められて
る。用事は日本酒飲まん方がいいから。
日本酒飲んだらあのいろんな悪いことが起こる。
タガが外れるから、タガが、
ね、いろんな悪いことが起こるから。
あ、でもだからあの、あ、階段階であの日本酒出したりしてるからね。
いろんなお店とかディスったりするから。
そうそうそうそう。
マジで気をつけろって言われて。
いや本当にあの幼児無敵になるから。あ、危ない危ない危ないです。
あれは俺本当良くないと思
って。あれさ、酒癖悪いって言うんだから幼児。
分かる。本当俺はもうね、あんな人にはなりたくないと思ってたから、それがなってたから、嫁にも超怒られて。
マジ無敵になるもんな。
なん
あの時、いやまあ昔から無敵だったよ、マジ一応。
バラって時。いやでもね、本当ダメだと思った。
頑張るんだ。いや、ね、いやマジコントロールできるから。いや俺もさ、俺もっていうか俺のいとこ。お店を悪
く言うのは本当にダメだ
った。ダメだ。だ、俺のいとこよ、いとこだよ。めちゃくちゃ酒癖悪かったやつがいたわけ。うん、めちゃくちゃだよ。
はい、
本当に。うん、さ、もう普段は全然もうい
いやつでしょ。
いいやつだけ、めちゃくちゃ
いいやつこそ酒癖悪いんですよ。
めちゃくちゃ酒癖悪くて
食べてるから
食べてんのか、そういう感じでもないんだけど、とにかくよ、飲むじゃん、でしばらく一緒飲んでるじゃん、で俺がちょっとビール飲んでるじゃん、じゃあもうちょっと別の飲もうかなって考えてる時に、でビールついてくれるわけ、
はいはい、
そいつがね、うん、あ、今いいやって言ったら飲めないの俺の酒が、ってベタに言ってくるわけ。いやいや、俺別の酒飲むからみたいな。いや、ちょっと待ってくれと。これついでんだから飲めばいいじゃん。みたいな、これぐらいの勢いで、どんどん言ってくるわけ。いや、さっきまでのお前どこ行ったのみたいな。で、それでもどんどんヒートアップしていって、で、もう、あの、周りももうちょっと引くぐらいなわけ。 とにかくもう暴言吐けまくって、でそれでもうめんどくせえってなって、はい、俺たちも帰るからって言って、でみんなで帰るわけ、うんうん、で他のメンバーもいるから、あのそのそいつのお兄ちゃんもいるから、うん、そいつお兄ちゃんの家でも飲み直そうぜっていう感じで俺たちは行くんだけど、はい、ずっとついてくるわけよ、暴言吐きだから、
めっちゃめんどくせえ
な、めっちゃめんどくさいわけよ。でそれで一回コンビニ寄ったわけ、うん、コンビニ寄ったらあのそれに雨が降っててさ、はい、で傘さしてコンビニに入って、でそれであのコンビニ買い物して外出たわけ、うんうん、出たら、うん、まあ、俺らが持ってる傘取るじゃん、うん、で傘取ったらさ、あらららってんだからって全然違う全く知らない人が、俺の傘だよっつってめちゃくちゃ因縁つけてきたわけ。
ああ、これはまた別の
別で全然違うやつが、全然知らないやつが、うん、でこっちの酒癖あるやつが、何言ってんだ俺のだよみたいな感じで、もうやばいわけ、一触即発が、うん、でそいつに、もういいよいいよ、うん、いいから傘あげようぜっつってあげて、俺たちはまあちょっと濡れて帰ったんだけど、まだまだ怒りが収まり足りないから、俺とこのそいつのお兄ちゃんはこうお兄ちゃんの部屋に入って、でこいつも入ろうとするのを止めて、お前は帰れっつって返したぐらい酒癖悪いやつがいたわけ。こいつそれをさ、それを機にその翌日ぐらいかな、多分お兄ちゃんが行ったんだろうね、そっからめちゃくちゃ酒癖良くなったと。
改心した
ってこと。改心したわけ。改心できる4時だから。
俺は改心したしてんのもうあの回る心と書いてね、
回る心と書いて
改心です。
回る心じゃないよ、あの改造の回だから改心って回ってたら戻るから4時戻るから。いや改心したんだね。
改心したんだ。俺はあのお店に文句は言わない。
言わない
決めました。
あの店嫌いだわとか言わないもん。
言わない言わない。本当にもう本当に
ビール高すぎるとかもう言わない。
言わない。大好きになりました。
大好きだ俺も。まあ、じゃあそんな感じね。はい。でなんだっけ。あ、もう一個よ。でその会談会で喋った話。これも結構いい話なんだけど。うん、そのスポンサー会談で、これもね。そのスポンサーライスさんが。あの女性の方なんだけど、うん、数年前にご主人がちょっとまあ亡くなったんだって、うん、でその葬儀の時での話なんだけど、うん、まあ坊さんが独居してるじゃん、うん、わーってやってて、でその時聞きながら、まあ、振ってみたら自分のおばさんが、うん、あのそのおばさんの隣にある座布団があるんだけど、うん、その座布団をさ誰も座ってないところをこうなんかまさぐってるような動作してたんだって、うん、何やってんだろうと思って、読経が終わって、うん、でそれであのおばさんって言って、さっき何やってたのって言ったら、いやこの座布団が熱いわけよって、うん、で、うん、それをその話を聞いていた、うん、ちょっと、まあ、ちょっと難しいからちょっといろいろ省くけど、はいはい、そこに来ていたユタ、その葬儀に来ていたユタがさ、うん、ユタのおばちゃんがいてさ、そのユタのおばちゃんが、あ、今よ来てたよって言うんだって、うん、何がよって聞いたら、その、ご主人の魂を迎えに来たやつがいると、うんうん、それが座ってたんだよみたいな話らしいわけ、うんうん、でどんな人だったって聞いたら、帽子かぶって眼鏡かけてるおじいだよって言ったんだって、うん、であはーっとこの奥さんライスさんはちょっとあの合点がいくっていうか、自分の数年前に亡くなったおじいちゃんだなと思ったのって、うん、でそう言ったら、ああそうだね、うん、あんたのおじいちゃんだよっていう話になったのって、うん、でもちょっと変な気がするわけよ、うん、なんか不思議だわけ、うん、俺もそう思ったんだけど、普通さあの亡くなった時ってその亡くなった人の親族が迎えに来そうなもんじゃない、亡くなった人の、血縁関係にある例えばおじいちゃんとか、それをご先祖様とか、そうじゃなくてご主人と結婚した奥様、
奥
さんのご先祖様、
言うたら赤の他人だよね、
赤の他人じゃ赤の他人、義理のおじいちゃんが迎えに来てるのって、なんでかなってちょっと不思議に思ってたら、こう豊がさこう、あは分かったと言ったのって、迎えに来るはずだったこの旦那さんのおじ、死んでるんだよ、おじの魂、迎えに来るはずだったこのおじは今 壁に釘で打ち付けられてると、うん、動けなくなってる、うん、だから来れないんだよって言ったのって、うん、何それって
何それだ、うん、
でちょっと後日調べてみたらその、亡くなった ご主人は違うんだけどご主人のこの親族一同がある信仰宗教の熱心な信者だったんだって、うん、でこの迎えに来るはずだったっていうおじの、うん、この葬式の時にちょっとした事件があったらしいわけ、うん、何かっていうとあの葬儀の時ってさ、うん、こう仮の位牌っていうのがあってさ、はい、位牌ってほら黒いあの位牌があるでしょ、戒名が書いてあるんですよ、はい、最初よあの仮の位牌で白木の位牌っていうやつを用意して、うん、はい、それをあの、まあ、それ紙を書いたりして、うん、こうあのいろいろ葬式の葬式ごと進めるらしいわけ、
はい、
で四十九日が終わったらその時に本位牌っていう黒塗りの、うん、まあ、俺たちがイメージするような位牌、うん、黒い位牌にこう魂を入れ替えて仮の位牌から白木の位牌からこの本位牌黒塗りの位牌に魂を入れ替えて、でそれで白木の位牌っていうのは仮のやつだったから、うん、これをお坊さんに預けたりなんなりするなりしてこのお焚き上げするとか、はいはい、そういうことで処分をするらしいわけ、うん、でもそのお葬式の当日に、うん、この白木の位牌を見た親族の方がこれうちのやり方と違うからもう捨てていいよって言ったんだって、うん、でその日のうちにこう捨てたなんてポイント、それが原因だと、
ああ
それで、うん、あの壁に釘で打ち付けられて動けなくなってもって、
でもなんだやっぱさなんかさ
あんのかねこれね、
いやあると思う、
怖いなって、
なぜかっつったらちょうど今5月今日ゴールデンウィークでしょ、うん、子供の日でさ、うん、あのあんま言いたくない話なんだけど、あの自分息子男の子だから、うん、あのこのおじいちゃん、
うん、
嫁さんのさ、
嫁さんのおじいちゃん、
おじいちゃんから、うん、九月のめっちゃいいさ、
人形の九月
のめっちゃいいこの五月人形をいただいてさ、あのもう持ってたんだけど、
すごいじゃん、
でまあこのいつも毎年さ五月に出してて、うん、でもまあ言うてももう結構大きくなったから。うん、結構でけんだよ、
あ、まあ、分かる、かさばるんだよ、そうそうそう、意味分かるよ、
ちょっと出すみたいな
どうするみたいな、
出すみたいな、
出すっていうのは
リサイクルにする必要な人いるよねみたいな、
なるほどね、
めっちゃいいやつだから、必要な人に、うん、渡った方がいいのかな、うん、
こっちもお金が入るし
思ったいやそんなもんじゃない別にゼロ円でもいいですよ必要な人に届けばいいと思って、
なるほど、うん、
でどんなオフみたいな、まあ、あんとかオフ、なんちゃらオフに持って行ったんですよ、うん、そしたら そういう縁起物っていうか、なんちゃう、何こういう、
まあ、縁
起物のお人形は引き取れないんですよ、
へ、
あの買い取りできないんですよって言われて、そこで俺ら夫婦気づいたんですよ、あっと思って、やっぱダメだよな、こういうことしてダメだよなって反省したんだよ、そういう縁起物ってやっぱ
なるほど、
ね、その念が詰まってるじゃん、
まあまあまあね、
息子子供がすくすく育てる、育ってほしいっていう意味で置いてるものを無下にさ誰かに渡すってことはこれダメなんだよなって、あの逆にこのお店からが行ってきたんだよ、
なるほど、
行ってきたっていうか引き取れないんですよっ
つって、それで気づいたってことね、
気づいてはないんだよ、そこで、うん、はっつって調べた、
はって調べた、
あのスマホ調べたら五月人形
リサイクル
みたいな、たらこれ絶対ダメですよ、
あそう、
こうあのだ年が詰まってるものだから、あのやっぱまあ言うたら気持ち悪いじゃん、言うたら気持ち悪い、
言うたら気持ち悪い、
言うたら
言うたらね、言うたら言うたら、
だだあのだあのいつも階段階でさ、
あうちにあの
あれとか売れないでしょ、
あの大きく人形みたいな、
大きく人形だ、そういうのって、ま
あ、売る気はないけど
ね、いやそうなんですよ、うん、売っちゃダメなんですよ、一緒だから、
うん、まあ、確かになるほど、
そういった人形っていうのはやっぱ年月待ってるもんだから、
だから例えばさ じゃあだから人形供養みたいなのがあるの
かね。そうそうそう、だからあのもしこの手放しどうしても手放しなんだったらやっぱお寺さんでお焚き上げとかこう供養しないとダメなんですよっていうことを聞いて、お
あなんとかなんとかオフから聞いたわけ。
あオフじゃない、
あそれは我々がね、
オフはもうこういった縁起物のやつはあのダメな、あの買い取りもうそもそもできないんですよって言われて、
いい話だな。
でだよねってなって調べたらやっぱそういうものはやっぱどうしても手放したいんだったらお焚き上げするか。
お焚き上げの時のさ、あの怖い話聞いたことある？
いやない。
どっかで聞いたんだけど、お焚き上げすんじゃん、人形供養とかするから、たまによ燃やしてんじゃん、
そうそう、
キャーって聞こえるのって、
まあね、
怖っ。
あると思うんですよ。そうそうそう、だから 念はあるんです
よ。あるのかね。
あるよ。だから今年もちゃんと飾ってます。
飾った、
桃太郎やっぱ、
ね、素晴らしい。
ダメなんですよこの無限にさ、
うん、
まあ、じゃあそういった
焚き上げか、ね、これは
五月人形とかさ、あのなんだ、七夕じゃないですかね、あのなんだ、桃の節句の、
ああそうだね、
ひな人形とかさ、
ちゃんとやった方がいいってことだ。
ちゃんとやった方がいいって
ことです。なるほどね。じゃあそんな感じで、
はい、
今日は終わらせていただきましょうか、はい、なぜかというと今日はあのちょっとバーベキューがあるんだよね今日ね、
そうそうそう、
うん、なので、ちょっと今回多分400話ですが、皆さんあの長いことお付き合いいただいてありがとうございます、
ね、タコクラゲさんからね、
タコクラゲさんからもあの肉もらってね、あだから、ね、あの肉よ今日バーベキューで食べようと思ったんだけどよ、うん、解凍してなかったわけです、
あ
冷凍の入ってたよ、今度な
あのお化けよ、
ね、どうするあれ、
いや分ける
分ける、うん、とかさ、幼児の家でなんかうちか幼児の家でさなんかやるときに、
あ
食べようか、
okay.
でその時解凍しとくから、okay. 前日ぐらいに連絡して忘れてしまう、okay. でしかもワインももらってね、
あそう
なの、タコクラゲさんからこれ日本酒がなんか言ってたよ、お前が言ってたじゃんお前、日本酒好きらしいけどなんかあれでワインにしたみたいな話お前が言ってたんだよ、
あれでなんか肉もらったのは、うん、すげえ覚えて
る、あれワインはじゃあ、
ワインは俺は知らないです、
お前が言ったんだよ、タコクラゲさんが
ワインはちょっと分かんない、違う人かも
しれない、嘘でしょ、
ワインは違う人じゃ
ない、やばい、まあそんな感じで、
はい、
すいません、ま、タコクラゲさん間違ってたらすいません、
ありがとうございます、いつもね、
いや本当に
コーヒー気にして、
本当にもういつも聞いてくれる方も一応いるので、
うん、
本当にありがとうございます、
はい、
じゃあそんな感じで、
うん、
今後とも500話になって500話の時に何かしようかな、ちょっと
イベントみたいな、
いやだからお蕎麦プレゼントするとかさ、
ああそういう
感じ、昔100話の時に何かやったの多分確か、
あそうなんだ、
うん、
やろうやろう、
マッシーどうしてるかな、100話の時とかマッシーが一緒だと思うんだけど、うん、どうしてんだろうマッシーは、
パン屋さん、
いやパン屋さんももうだもう
なんだ、
パン屋さんが潰れたからこれ、
あそうなんだ、
うん、どうしてるかちょっと心配ですが、まあまあそんな感じで、
はい
はい、じゃあまたいずれ、
はい、またいずれ、
はい、
クザの耳汚し。